木曜日まで中田新婦が応援している広島カープが10連勝しまして、ついにセ・リーグの首位に立ちました。あまりの嬉しさに翌朝金曜日のミサでは、主任司祭に何かおねだりするなら今ですよと話をしたんですが、金曜日のナイターでは阪神にめった打ちに遭いまして、一日で首位を明け渡しました。今日は何かをおねだりしてももう手遅れです。皆さんはどう思いますか？私はあらゆる出来事に神の働きを見出す人が世の中にはいるなと感じます。どんな些細な出来事からも、それがたとえ思い通りにいかない場合でも、あらゆる出来事に神の働きを見つけ感謝したり謙虚に受け入れたりできる人です。同じ場面でも神の働きを見出せない人には、不平や不満、時には怒りが生じたりします。中田神父もここは当然私の出番でしょうという場面に備えていたのに、出番がなく残念さを通り過ぎて怒りを覚えた経験があります。しかしそんな場面にも神の働きは確かにあるわけで、備えが役に立つのはもう少し後なのかもしれないと思い直しました。駆け出しの司祭の頃、主任神父様の説教を国会場に座って聞いたり、神戸屋でそっと聞いたり何度もしました。あんな単純な説教なら自分にだってできると、そう思わせるような素朴な説教でした。実際には優しい言葉で説教するのは至難の業なのです。考えれば考えるほど、それから参考書とかを参考にすればするほど、主任神父様の単純な語り口から遠のいていくのでした。あれから30年が経ちました。今ならわかります。お仕えした主任神父様はあらゆる出来事に神の働きを見出せる司祭でおられたのです。どんな些細なことからでも福音につなげてお話をなさる方でした。今話題になっている出来事からでも、過去の出来事からでも、自由自在に天の国の持ち物をすっかり売り払ってでも得たいと思わせるありがたい説教を届けることができたのでした。今週の福音朗読に、畑に宝が隠されている、見つけた人はそのまま隠しておき喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う、また商人が良い真珠を探している、高価な真珠を一つ見つけると出かけて行って持ち物をすっかり売り払いそれを買うとあります。本当だと思います。中田神父はこの畑に隠された宝、高価な真珠を中学生の時に見つけました。それは26世人ミサの説教でした。その年説教師に指名された神父様が冒頭次のように話したのです。あなた方は何を見に この西坂に集まったのか、預言者か。そうだ、言っておく、預言者以上のものである。2月5日の夜、凍えるような寒空の中、新学生だった私は、まあ義務的にミサに参加していたわけですが、説教師の言葉は私の心に刺さりました。司祭になったらいつかきっと今日の神父様のような心に残る説教をしたいものだと、その時思ったのです。当時は、はよ説教終わらんかなと、それだけが考えだったので、下を向いて説教師がどなただったのか何も気にしてませんでした。司祭になり、浦上教会の助任となり、最初の復活徹夜祭を司祭全員で無事に終えて、司祭館の食堂でいっぱいやろうということになりました。主任神父様がおもむろに、司祭になろうとした決定的な出来事を何かそれぞれ分かち合おうじゃないかと誘ったのです。先輩の助任神父様から順に体験を分かち合い、私の番になったので、先ほどの26聖人の説教の話をしました。その時です、主任司祭の川添神父様が、その説教をしたのは私だ、よく司祭になってくれたと、よく私の助任になってくれたと、そう言ってくれたのです。初めて知りました。私は中学生の時に見つけた高価な真珠を手に入れ、まあフラフラしながらではあっても、全てを横に置いて司祭になったわけですが、その高価な真珠にもう一度出会わせてくださったのは、単純素朴な説教でミサ参加者の心をつかんでいた川添神父様だったのです。だから天の国のことを学んだ学者は皆、自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す一家の主人に似ている。一つの道も、歩き始めた時はまっすぐに前を見て歩けるとは限りません。天の国のことを学び始めても、この世の景色もたくさん目に入り、よそ見をするかもしれません。しかし天の国のことを学ぶという一つの道を歩み始めたのなら、よそ見をせずまっすぐに歩いてほしいなと願っています。天の国の宝は畑に隠された宝であり、高価な真珠です。持ち物をすっかり売り払って手に入れるのにふさわしい宝なのです。中田神父がそのことを自信を持って言えるようになるまで30年かかりました。天の国のことを学んで一人の、まあ一人前の学者になるには、もしかしたら数十年かかるのかもしれません。自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す、これができる必要があるからです。新しいものと古いもの両方を自在に使えるようになって、ようやく一人前ではないでしょうか。新約聖書のヤコブの手紙1章25節に次のように書かれています。しかし自由をもたらす完全な律法を一心に見つめ、これを守る人は聞いて忘れてしまう人ではなく行う人です。このような人はその行いによって幸せになります。 人生という持ち物をすっかり売り払ってでも手に入れるのにふさわしい、それがイエス・キリストという宝です。この宝を見つけたのでしたら、他には目をくれず一心に見つめましょう。するとイエス・キリストがあらゆる出来事に働きかけてくれて、この全てを横に置いただけの価値があったんだなということを教えてくださるんだと思います。